はい、失礼しました、続けていきたいと思います。今週は、再び大いなる神の大いなるストーリーのシリーズに戻りたいと思います。現在3つ目のステージをご一緒に見ています。そして前回は3つ目のステージの中で出エジプト記から神様がエジプトの奴隷から救出されたイスラエルの民に彼らを助けた神として彼らとの信頼の印でもあり、また何も知らない烏合の衆とも言えるような民が規律を持って歩むことができるように律法を与えたというところでした。そしてその神様から与えられた律法に民は口を揃えて、私たちは主の言われたことをすべて行いますと応答し、その応答した民と共に、では神は一緒に歩むということを約束されました。それが幕屋、すなわちテントですよね。幕屋の中にご自身の臨在を表して共に歩んでくださったというお話でした。そして、神は共に歩まれるお方である、民と共に歩むということを願われている、それは本当に聖書の始まりから終わりまで釣り抜かれている大切なテーマであります。さあ、そこから今週は第2サムエル記へと進んでいきます。そこで登場してきたのはダビデという人物で、もうご存知のようにダビデはイスラエル王国を確立させた立役者であります。そんなダビデ王がある時このようなことを言うのです。7章、ごめんなさい、7章に、2節からなんですけれども、ごめんなさい、画面に出ません。王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。王国が樹立され、情勢も安定してきました。そして自分自身もようやく立派な宮殿を建てることができ、そこに住むようになったのですけれども、ふと気づいてみると、神の臨在の象徴である神の箱、すなわち契約の箱は未だに天幕、すなわちテントの中に宿っているわけなんです。ですからダビデは自分が宮殿を建てたように神様のためにも神殿を建ててあげたいということを願うわけなんです。それはそれでね、とても神様を思う大切なことに思えるのですが、ダビデのそのような思いに対し神様はどのように思われていたのかということなんです。それが今出ている5節からです。ご一緒に読んでみましょう。言って、私のしもべダビデに言え、主はこう言われる、あなた方が私のために私の住む家を建てようというのか。私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上がった日から今日まで家に住んだことはなく、天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところ、どこでも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうかと言われるわけなんです。きっとダビデが神様を思う気持ちはとても喜ばれたことと思うんです。しかし神様はダビデの思いとは少々違うところにあったようなんです。ですから神様は続けて預言者ナタンを通してダビデにこのように語られています。8節からです。今私のしもべダビデにこう言え、 万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなた方はどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等し、大いなる名をあなたに与えてきた。いいですか、この神様が語られた箇所は、今まで私たちが見てきた聖書に記されている大切なパターンがあることに気づかされるわけなんです。それは、神様は取るに足りないようなものを選ばれるということなんです。取るに足りないようなものを神様は選ばれるということなんです。それはアブラハムの時もそうでした。アブラハムは決して偉大な業績を残した立派な人だから選ばれたのではなく、一方的にただただ神様に選ばれたのがアブラハム。イスラエルの民もそうです。強いて言うならば、奴隷の民族であり、何も知らない烏合の衆、まさにバラバラであったイスラエルの民が神様によって選ばれているのです。そしてダビデも、彼の出身を振り返るのであれば、私はあなたを羊の群れを覆う牧場から取り、我が民のイスラエルの君主とした、と書いてあるように、彼は決して王族の出身でも貴族の出身でもありません。しがない羊飼いの少年ダビデを神様は選ばれ、イスラエルの君主、王としてくださったのです。そして何よりも大切なことは、そんな選ばれたアブラハムにしても、イスラエルの民にしても、ダビデにしても、そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、とあるように、神様はその選ばれた人といつも共に歩んでくださる、共にいてくださるというお方なんです。それが幕屋という、どこに行っても移動できる、移設できる、そんな幕屋という形で象徴されているわけなんです。すなわち神様の願いは、杉材の立派な神殿に祀られ、崇められるのではなく、むしろそのような建物や場所ではなく、ご自分の民と、選ばれたご自分の人と、強い、しっかりとした密接な信頼関係を持って共に歩むということを第一に願っておられるわけなんです。そしてここがとても重要なポイントであり、神様はそのような思いで民に、人に思っているわけですけれども、必ずしも選ばれた人、またはイスラエルの民が同じように思っていたとは限らないわけなんです。今回は前回の出エジプト記からサムエル記と一気に飛ばしてしまいましたが、その間にはレビ記、民数記、申命記、ヨシュア記、司詩記、ルツ記とあるわけです。ここを一気に見ていくので、いくつかの大きな、まとまりにしてみましたが、それが移住する民から定住する民、そしてその定住する民から王国へと変わっていた、そんな歩みをこの書の間に見ることができます。そして残念なことに、この3つのステージの中であっても、一つの共通する出来事が民の不信仰という課題なんです。さあ少し振り返りながら見ていきたいと思いますが、移住する民、それはもちろんエジプトの奴隷から約束の地に向かって旅する民です。約束の地、カナンの地とは今で言うパレスチナになるわけですが、通常エジプトからパレスチナはそこまで遠い距離ではありません。数週間、数ヶ月経 旅をすれば十分に到着できる距離なわけですが、まあその通りにイスラエルの民もエジプトからスムーズにカナンの地へと旅をしていき、あと少しでカナンの地に入りそうな時に偵察隊を送るわけなんです。そしてその偵察隊が見たのは素晴らしい肥沃な大地であるのとともに、そこに住んでいた強力なカナン人たちの姿だったんです。そしてそのような大きく強そうなカナン人の存在におじけづき、なんと神様が導かれた約束の地に入ることを渋ったわけなんです。しかも逆戻りです。エジプト、あの奴隷のエジプトに私たちは帰ろうとまで言い出す、その民の不信仰に神は怒り、なんとその結果イスラエルの民はその後荒野を40年間さまよわなければならなくなります。これが、民数記になるわけです。そしてその40年の時が経て、今度はもう一度約束の地が目の前へと迫ってくるわけです。そんな約束の地を前にリーダーであるモーセが民に告げます。神様から与えられている約束、そして戒め、律法を再確認するのが申命記なんです。7章6節には、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の民の、ご自分の宝の民とされた。神様が選ばれた。そしてそんな選ばれた宝である民に対して、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる。主の命令と掟を守ることである。神様は新しいステージへと入ろうとする民に向かい、あなた方はあなた方の神にとってどのような存在か、そしてかつて民数記で犯した間違いを再び犯さないように、もう一度神はあなた方に何を求めておられるのか伝えるわけなんです。まあそれが申命記の名前の由来でもあります。再びもう一度命令を伝え直す、これが申命記なわけなんです。そして申命記からヨシュア記、それはリーダーシップのバトンタッチです。モーセから新しいリーダーヨシュアへとバトンタッチをし、実際に約束の地へと今度は踏み入れていくわけです。今度はおじけることなくカナンの地を征服していくわけです。まあ、エリコの城壁の周りを7回回り角笛を吹いたというお話は有名なストーリーですが、ここでの大きな変化とは、今までは荒野を旅し移住をしてきた民でした。しかし今度は一つの土地に定住を始めるわけなんです。そうすると生活の形は大きく変わります。生活は安定するでしょう。もう移動しないで済むわけですから。そして生活も前以前に比べて、農作物を収穫し耕すことができますから、豊かになるわけなんです。そんなライフスタイルが大きく変わるために、ヨシュアはその最後もう一度警告をするわけなんです。それが23章11節です。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。しかしもしもあなた方が再び堕落して、これらの異邦の民の生き残っているもの、 すなわちあなた方の中に残っているこれらの者たちと親しく交わり、少し割愛しますが、13節です。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となる。そしてあなた方は自分たちの神主がお与えになったこの良い地から滅び失せる。これは繰り返し命じられていること、それはあなた方の神を愛するということ。そして今度はあなた方がの周りにいるカナン人をはじめとする周りの民族、異邦人たちに影響されてはいけないと告げるわけなんです。しかしなんです。本来ならイスラエル、約束の地を、カナンの地を征服しなければいけなかったのに、征服しきらなかった人たちがそこには残っていたんです。ヨシアが言う異邦の民の生き残った者たちです。実際にそれらの人々にイスラエルの民は影響され始めるわけです。それは彼らが愛し従うべき神ではなく、なんとカナンの地の神々、偶像の神々に心が惹かれていくわけなんです。そして神から心を離し、神々を崇拝していくようになるのが次の四式になるわけです。そして神から目を、神から背を向け堕落していく結果、イスラエルの民は数々の窮地に落ちるわけなんです。その都度彼らは神様の前に泣きつき、神様助けてくださいと叫ぶわけです。そしてそんな民に憐れみを持って使わしたのが獅子、裁きつかさという彼らのリーダーたちです。まあ、有名なのではギデオンという獅子もいます。またはサムソンという名前もサンデースクールなどではよく登場してくる獅子の名前ですが、そのような獅子の助けを持ち問題が解決をすると、また民は同じように堕落し、そしてまた失敗をしていく、同じような間違いが繰り返されるんです。まあ、そしてその四式の時代を表す代表的な言葉として、まあ、四式の中にもたびたび登場してきますが、特に最後21節25節に書かれている言葉、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。そんな言葉からつながり、ようやく次はサムエル記へと、なるわけです。サムエル記でイスラエルにとって初めての王が誕生します。まあ、民は自分たちの周りの民族を見るときに、それぞれ王がいると、そして私たちも彼らと同じように自分たちの王が欲しいと神様に懇願するわけです。しかしそんな神の願い、民の願いに神様は怒りを向けられます。なぜなら王を持つ自体は別に悪いことではありませんでした。しかしこの時の民の願い、思いとは、神というお方の下に王を立てるのではなく、なんと彼らは今まで従ってきた神の代わりとなる王様が私たちには欲しいと願ったからなんです。そんな傲慢な願いでありましたけれども、神様は民の願いを聞き入れ、サウルという初代の王を立てます。まあ、しかしサウルは神様の御心にかなわず退かされるわけです。そしてそんなサウルの代わりに建てられたのが、今日サムエル記で読んだダビデ王です。そしてそのダビデ王が数々の偉業を成し遂げ、イスラエルを王国として樹立させることができた王様です。まあ、 大急ぎでイスラ出エジプト記からサムエル記まで大きな流れを見てきましたけれども、移住する民、定住する民、そして王国となったイスラエル、彼らはその初めは私たちは主の言われたことを全て行いますと約束したにもかかわらず、そして神様は繰り返し繰り返しあなた方は私を愛さなければならないと命じたにもかかわらず、現実は自分勝手なことをし、神から心が離れ、周りの神々に影響され、偶像を崇拝し、結果神を悲しめ、そしてそんな自分たちに大きな、大変なことが起こると、そんな繰り返しが描かれているわけなんです。まだ私が10代の頃だったと思います。10代の後半、20代の最初頃だったのでしょうか。このような箇所を初めて読みながら、なんでイスラエルの神はこんなバカなんだと、実に上から目線でイライラしながらこれらの箇所を読んでいたことを今思い出します。だって簡単なことではないですか。単純なんです。神を愛し神に従うならばあなた方は大いに祝福され、神の言いつけを破るならばあなた方は呪われる。そんな単純なことであるにもかかわらず、なんで神に従うことを彼らは選べないのか、なんでそう簡単に偶像を礼拝してしまうのか、私は不思議でたまらなかったんです。そしてなぜなんだとイライラしていたのを思い出します。しかしそれからもう十数年、大人になるにつれ、だんだんそんなイライラしていた若い時の思いから、これらの箇所が自分自身の信仰と重なり合っていくように気づかされるわけなんです。神様に救われ感謝し従っているつもりであるにもかかわらず、周りの状況に影響され、自分のエゴ、欲、プライドに流され、そしていつの間にか神に背を向けている自分がいるわけなんです。そしてあのイスラエルと同じことを自分はしているのではないかと気づかされるわけなんです。しかし今これらの箇所を通して思うことは、まさにこれら、ここに書かれているイスラエルの民の姿そのものが私たち人間のありさまである。それは私たちの弱さ、罪深さ、決してそれはイスラエルの民だけではないのです。自分自身の姿でもあるということに気づかされるわけなんです。自分はイスラエルの民と何一つ変わらない弱いものであるわけなんです。でもそれが現実なのではないでしょうか。ダビデ王だって素晴らしい偉業を成した有名な王ではありますけれども、決して彼は素晴らしい王だと簡単に言うことはできません。ダビデ王だって非常に重い姦淫の罪、またはそれに伴う殺人の罪、そしてダビデ王は家庭内を深刻な問題がたびたび起こりました。目を疑うような問題が数々あった王様です。しかしダビデ王はなぜか神様から祝福され、王として臨在し続けたのは、彼はどんなに失敗間違いを犯そうとも、彼は神様の前にいつも立ち返ってきたんです。そしてどんなことがあろうとも、もう一度立ち返り神と共に歩み続けることをやめなかった、諦めなかったのです。それは私たちの現実でもあるのではないでしょうか。私たちもこの神を信じ神と共に歩む中で、時に神を諦めたくなる、そんな瞬間はないでしょうか。神に失望してしまうことはないでしょうか。いや、 信じ続けることに疲れてしまうことはないでしょうか。神が私たちに願われていることは、私たちもイスラエルの民のようにつまずき、失敗し、無様な姿を表すものであるかもしれません。しかし神はそんな私たちでも諦めない信仰、転んでもつまずいても立ち上がり続ける、神様に従い続ける、そんな私たちの神様への思いを求め続けているのです。決して神様は私たちに立派な神殿を建てようと願ってはおられません。神のために偉大な偉業を成し遂げろと求めてはおられません。神は幕屋でもいいのです。ただただご自分が選ばれ、ご自分が愛される民と共に歩み、その民との信頼関係の中にご一緒に歩まれることを願われておられるのです。そして何よりも私たちが忘れないようにしなければいけないことは、私たちが神様を諦めてしまったり離れてしまったりする云々よりも、こんな不信仰で神様を悲しませ失敗するばかりのような民であったとしても、神はこの民を選ばれ、この民と共に歩むことを約束され、どんなことがあろうとも、この民を神様は諦めずに、この民に忍耐し、この民に目を注ぎ続け、決して見捨てることなく、離れることなく導き続かれたお方であり、それが私たちの神でもあるわけなんです。そんな